武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
眠りについて考えようという2週目でございます。元ネタございます。熟睡者、サンマーク出版、クリスティアン・ベネディクトさんと、からみんなトゥエンベリエル、あ、ベリエルさんですね、
はい、
スウェーデンの男女の学者さんらしいんですけども、この方々が眠りとは何か、その眠りのシステムといいますか構造を明かしたという、私ども高齢者世代にとりましては大事な出来事でございますんで、
うん、
とことん考えてみようというわけでありまして、
はい、
昔読んだ本の中で眠れる森の美女っていう、
はい、眠り姫ですよね。
眠り姫、
はい、
なんで眠りなのか。
ほう、
若い子は眠んないといけないんだってな。
寝る子は育つってことですか。
やっぱり寝る娘は美女になるという。
あ、そう、
うん、眠りっていうのが10代でものすごく必要なんだって。
へえ。
そこをすっ飛ばしてるとあと大変なことになっちゃうっていう。
あ、そうですか、
うん、そういう体のあれもあるみたいだよ、はい、うん、心理学で読んだんだけど、赤ずきんちゃん、
はい、
なんで狼に襲われたか、あれ先に声かけたの、どの物語を読んでもそうだけど赤ずきんだもんな。赤ずきんが狼に出会っておはよう狼さんって声かけてんのよ。
うん、
だから二人は顔見知りなのよ。
あ、そうでしたっけ。
うん、なのになぜ狼はその日に限って赤ずきんを襲ったかっていう。
うん、
それは赤いケープを着てたから。
え、どういうこと。
赤ずきんは着てはいけなかったの、赤を。
うん、
赤は女性の成熟を意味してて性的に可能ですよ。それを幼くして身にまとったもんだから、狼が勘違いして、女性が好きでもないのに俺のこと好きなんだと思っちゃうっていう誤作動しやすいんです。
赤い紅を引いたりするわけですからね。
だから成熟の赤をタイミング悪く身につけたら恐ろしい目に遭うっていう。
へー。
でそれは何かって言ったら妊娠する恐怖だっていう。
そんな話なんですか。
だから最後に狼はどう懲らしめられたかっていうと、
はい、
妊娠の苦痛を女性の復讐として味わわせるためにお腹を裂いて石を詰めた。
いや、怖い話ですね。
うん、
そういう深い意味があったんだ、うん、へえ。
うん、だからおばあさんが絡むとかっていうのも全部あるし、若い漁師が鉄砲でなんて、
うん、
性的に解釈できるじゃない。ピンピン先生みたいな、なんかあれじゃないですか。
何ですかピンピン先生って。
なんだっけ、あんた、あなたこの間言った、
カッチンカッチン先生ですか。
カッチンカッチン先生だそういう性的なものを下に引いてる。
はい、
あれ話どこまで行ったか分かんなくない。眠りだ、
はい、
とにかく眠りっていうのは眠るときにちゃんと眠っとかないと、うん、人生のうちに人間はと言いますと、この先生曰く、ベネエディクトさんとトゥインベリエ先生、ベリエル先生曰くでありますが、幼い頃は朝方、
うん、
で若い時に危険なんですよ。夜型になっちゃうんですよ。皆さんもそうでしょ
う
か。ぐずぐずぐずぐず深夜放送聞いてましたね、うん、段階の方はね。ほんで年老いたらまた朝方に戻るという、
うん、
朝方に戻った方がいいですよ、年寄りの方、
はい、
起床時間は季節の日の出の時刻に連動させた方がよく、ものすごい妙な言い方ですが、昼間の行動では悪いことをしない方がいい。
ほう、
昼間の行動で悪いこと企んでると夜の眠りが阻害されますよっていう。
悪いことって例えば、
はい、
どういう。
フィリピンの刑務所から指示を出して悪さをしていたルフィと名乗る悪党どもがおりました、
はい、
全員意味のわからない肥満体。
なんかみんな似てる感じなんですよね。
そうなんです、そうなんです。しかもすでに刑務所に入っているということを居場所に、彼らがその重い症状は眠れてない。
そうなんだ。
うん、もうだって刑務所を安全地帯と考えたかもしれないけど、あんなとこで眠れるわけがない、
うん、
それから時々ニュースで出てくる社会問題を起こした方の顔を見ると寝てない。
わかります、見て
記者会見やってるの見て思わない、この人寝てねえなっていう。
寝てない顔ですかね。
よく見てごらん、寝てない顔だと思わない、ぐっすり眠れてない顔をなさってますよ。
健康的な顔ではないですよね。
そうですね、
うん、
どんなに儲かろうと眠れない夜に幸せはない。
あ、
貧しくてもぐっすり眠れる夜があれば生きるに値する人生ですよ。
うん、
皆さんそう思いません？眠れなくなるまで金儲けやるバカどこにいるんだよ、本当に。そしてこの本の著者が勧めておりますのは、30分でいいから晴れた日には太陽を浴びましょう、
はい、
我ら高齢者は窓際に座りましょう。そして申し訳ございません、関係各位の方、ブルーライトを長時間見つめないようにする。寝室は涼しく、もし防犯上問題がなければやっぱり窓は開けるべきですよ。
ほう、
何もかんもあんた閉めちまってさ、絶対良くない。そして朝食はというと、先週も言いましたが、朝は皇帝のような食事、昼は王子様のような食事、これ逆言ったかな前の週は、うん、正しくは朝は皇帝のように食べ、昼は王子様のように食べ、夜は貧しき者のように食べる、
はい、
そうすると健康にいいんだと、うん、全部皇帝のように食べるバカがどこにいるんだ
いますけどね、それ大丈夫かな、
たった一人の料理番組みたいないるよな、なんか、はい、というわけでございます。良き眠りとは。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあ、どうして睡眠眠りは大事なのか。それはですね、新しい神経回路の再活性、そして優先事項の固定化、記憶の倉庫である脳の整理、覚えること忘れること、この手順を定着させる、そういうことが眠りにはあるんですね、
はい、
この重大な睡眠の仕事も特徴があり、本当思い当たりますが、感情っていうのが記憶のためには重大なスイッチになるんですな、
うん、
ちょっと今休憩時間でスタッフと世間話をしておりました、
はい、
いろんなものを忘れるっていう物忘れについて、
はい、
度忘れ、物忘れ、消し忘れ、し忘れ、置き忘れ、
はい、
いろんな忘れがね、これはもうかなさんも私も体験があって、そんな話をしておりました、
はい、
なんで忘れる、
自分で言うと集中力がないとか、
はあ、これがね、まだこれ名言だと思いますが、はあ、その忘れるっていうことに関する三枚おろしのために本読んでたんだけど、
はい、
俺なるほどと思ったけど、忘れてはいけないことを頭に置くからだっていう、忘れてはいけないものを頭に置く、そうすると忘れちゃうんだって。
頭に置いた方がいいんじゃないですか。
いや、頭って、脳の記憶力って、あの水みたいなもんだと思ってくれる、
はい、
財布って書いてパッと置いとく、うん、そうすると1分も経たないうちに沈んじゃうの
そうなんですか。
短期記憶ってそういうもんなのよ。
は
ー、でどうするかって、長期記憶にするためにはお盆を持ってきて乗せないと、はい、
うん、
消えちゃうわけだ。
どうやるんだ。
強く感情を動かす。
あ、そっちに持ってくる。
この書いてあると、強い感情っていうお盆があると忘れないけど、
うん、
紙をそのまま水の上に置くと沈んじゃいますよっていう、
うん、
もう一つあるんだ、うん、
はい、
記憶を頭に置かずに体に置く。
どこ。
例えば着替えてる時に邪魔になった財布を棚の上に置く、置く棚を絶対にそこにしておく、
はい、
手がそう動くまでその行為を繰り返す、
うん、
ちゃんと覚えてるものは何だっていうのを考えてみましょう、
はい、
例えば裁縫。
裁縫、
うん、忘れないでしょ。
裁縫って
縫い物、
裁縫
忘れないでしょ。
まあ、何も考えず自然にな
りますよね。
やってます。
紐を結ぶ。
あ、もう無意識にやってます、
はい、絵を描く、
はい、
運転、
はい、
自転車に乗る、
はい、
これ頭に置いてないから覚えてるんですよ、
体が。
ああ、それから、あの、 鉄道マンの人が四叉五叉をつって、
うん、
右足左足出発進行、あれ手に記憶があるんですよ。
あ、それで必ず指で、
そうそう、右を見た左を見た正面を見たっていう体に記憶が宿っているんで忘れないんですよ。
ほう、
頭の記憶の中に入れてないんですよ。
うん、
体の中に入っているからあれだけの仕事ができるんです。
はい、
大脳皮質の運動屋という倉庫に収納されている、きちんと。これはレモン型の出る浅い眠り、良き眠り、眠りへの誘いのきっかけにもなるという、
はい、
よく眠ることは不要な知識、不要な感情を捨てること、そして左右の大脳半球半球、この連絡がすごく良くなる。頭を各領域のチームワークで良くしていく。
うん、
これ面白いでしょ。
チームワーク、
チームワークなんですよ。
はい、
その脳のチームワーク、ラグビーやサッカーやってるのと同じで、いろんな得点の方法があるわけで、それを可能にするのはチームワークなんですよ。一人いい選手がいてもダメなんです、ラグビーも、はい、サッカーも、
はい、
うん、そのネットワークのチームワークを良くするためにはどうするかというと、これが眠りなんです。
うん、
うん、人間に一番近い頭の使い方ができる類人猿にオランウータンがいる。
はい、
このオランウータンっていうのがよく眠る猿らしいね。
へえ、そうですか。
こいつ自分でベッド作るの。
高
い木に登ってって自分でベッド作るの。そこで眠るの。
へえ。
それくらいオランウータンによって眠りは大事。
はい。
ヒヒとかチンパンジーっていうのは意外と乱雑な眠り方なんですよ。それに比べてオランウータンってのはその自分でベッドメイキングをするという。
はい。
こうやって考えると面白いもんですな。大谷はどう考えても睡眠の達人、仲間からの飲み会の誘いを断って眠りに集中する、そして無駄に感情を使わないんですよ、
うん、
脳の感情の振り幅、海馬っていうところが反応するんで、怒りとかを感じないように海馬を沈めるんですな、うん、それが良き眠りを招くことにもなるという、
はい、
この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
眠りについて考えようという今週でございます。
はい、
大谷翔平、この人を取り出すとすごく話が分かりやすいような、夜ぐっすり眠るために彼は昼間の行動を睡眠に向けている、
はい、
そのいい例が、まあ、先週から申し上げましたが、仲間から飲み屋の誘いを受けましても断る。で、試合の最中はと言いますとマナーがいいんですよ、うん、この人は、
はい、
これアメリカの人がもう一番彼のことを褒めたたえるのは、二塁へ滑り込んだ、滑り込んだ体勢のまま二塁の捕手の足元に自分がかけた土がついてるんで、寝そべったまんまその土を手で払ったんですね。
いや、そんなことありました。
はい、
へ、
ピッチャーの時に投げたら相手の選手がバットを割って彼の足元に転がってきた、うん、嫌な顔一つせずそのバットを拾って割った彼のところに届けに行く、
うん、
まあこのマナーの良さ、そして敬遠で歩かされようが嫌な顔一つせず一塁に向かって駆け出す、
はい、
彼はホームランを打っても自分の感情を爆発させたり威圧したり相手を圧倒することに使わない、
うん、
敵に対してこれほど紳士的な選手は珍しいという、
うん、
これは彼が前頭葉にある衝動のコントロールをする中枢、これがいつも作動しているんですね。かな、相撲ダメか。
相撲はね、あまり見ないんですね。
9月の大相撲、
はい、
3人大関がいて、
はい、
成績良くないのよ、
はい、
特に前の場所優勝した豊昇龍、
うん、
これがねボロボロです、ある意味で。それから霧島、 それから貴景勝、
はい、
この3人の大関の成績が悪いんです、
はい、
俺一番思ったのはね、豊昇龍と霧島、
うん、
豊昇龍ってねものすごく威嚇するんです。
ほう、
おじさんが朝青龍、いろいろ物議を醸した横綱さんだった、
はいはい、
あのおじさん譲りなんでしょう、
はい、
じーっと睨むんですよね、うん、霧島っていう人、大関になった瞬間ね相撲が荒い。
へ
ー、これは明らかに彼らが威圧で相手を小さくさせようとしてるんです。これが一つ前は聞いたんだけど、大関になったら聞かないんです、うん、彼らの頭の中にあるのは、大関になったからには負けられないがあるんですよ、
うん、
それがね空回りすんの、
うん、
でものすごく夏場所で成績の良かったっていうか、まあまあの人がいた、俺は絶対伸びるなと思うんだけど、チャンスがあったら見てね、
はい、
裏いつも笑ってるような顔すんの、
そうなんだ、
ニコッとピンクのあの締め込みの人ですからすぐ分かります。
でもどうなんですか、笑う笑顔っていうのは勝負師としてはどうなんでしょうかね。
勝負師に怖い顔を求めることがもうすでに負けてるのよ。
ああ、形から入っちゃってるみたいな。
そう、
うん、
ファイトって怒り顔で表現すべきものじゃない。
うん、
笑うことの重大さは何かったら、肩からの力が抜けるのよ。
はあ、
これはあの合気道の先生から俺がいつも言われてること。
はい、
だ俳優や売れてはいないんだけど、あの俳優さんの仕事もやるもんで、うん、感情を出す、でも合気道ではそれは傷だって言われて、
ほう、
またまた力んじゃってとかって言われちゃう。あのもう一人ね、この人、あの若元春、
若元春は
、はい、賞金を受け取る時の手つきが好きなのよ。
どういう手つきですか。
一回あの切るじゃない、
はいはい、
1、2、3、
はい、
その前に一つね、あの片手で拝むの、
うん、
すいませんって言いながらいいんですかこんなに、はいっていう、そのすいませんのね、一回天あのお辞儀するところがね、この人の謙虚さだと思う、
はい、
はい、それから聞いててくれると嬉しいけど、琴ノ若、
琴ノ若、はい、
うん、琴ノ若いい子なのよ、いい人なのよこの人、間違いなく、
はい、
あのハンサムだしね、
はい、
ただこの人ね、あの勝負の一番になるとね、あの突然ね、悪い人になるぞみたいなさあの自分のブラック面をこう呼び出す、一生懸命怖い顔すんのよ、
はい、
琴ノ若ブラックみたいなさ
まあそうやって気持ちを入れてるんでしょうね。そうそうそう、
うん、でもあんたブラックは似合わないって、二段チブさ、
え、
あのロケットチブさ、
あ、そうなんですか。
おっぱいがね、なんかね、弾頭、一段目、二段目ってある人でね、
はい、
体を見ればわかります。
はい、
でこれ
は
もう、あの、注目なんだけど。
へ
ぇ、それから、いつも感心するんだけど、北斗富士、
うん、
自分が負けるじゃん。あのさ、負けて頭を下げるときに、負けましたっていうね、綺麗なリズムで土俵を降りていくの。俺、それが好きなのよ。
ほ
ぉ、うん。でも俺は豊昇龍と霧島、本当にあのありありと感じました。霧島もね、あの前出世しない時はね、感じのいい人でね、あの気のいいあんちゃんみたいな、
はい、
それがなんかね、はい、ごめんなさい、ちょっとあのね、相撲の話なんで許していただきたいと思いますが、そのあたり大谷がゆだーっとした顔してるということが睡眠にむさみついているのではないかという仮説でございます、
はい、
この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
いや、なんか昨日お相撲の話を無我夢中でしちゃいましたね、
はい、
お相撲さんの世界ってのも面白そうで興味ありますな。合気道やり始めからお相撲が急に面白くなった。
あ、やっぱ結びつくんですか。
結びつきますね。へ、私指導してくれるその一番の先生が大相撲ファンで相撲よく見てんのね、
うん、
合気道うち の, あの館長なんてのは達人ですから、相撲の表を短く入れたりなんかする、
はい、
昨日あの力士はあの力士にこの技では負けたけど、あの技はねみたいな、
はあ、
面白かったのは 私どもにその合気道の技を説明するときに我が館長のおっしゃった言葉の中で、今相撲の世界で一番強い人は誰だか知ってる、でその頃は白鵬っていう強い横綱がいて、う
ん、はい、
でなかなか優勝できない横綱が稀勢の里だった、うん、だから館長は一番強いのはどう見ても稀勢の里よっていう、でも優勝できないんじゃないかって聞きながら館長の説を伺ったら、館長がそうなんだよ、稀勢の里の一番の欠点は勝とうとするから、あの勝とうとする考えが負けたくないに変わると最強だよっていう。
わ、違うんだ。
違うんだね。
違うんだ。
うん、勝ちたいっていうのは急がせるんだって、負けたくないっていうのは粘ろうとするんだ。なんか
踏ん張れる感じしますね。
そうそうそう。
へえ。
どこを目指すかだよって、だからみんな勝とうと思っちゃダメ。
はい。
そうそう。つまんねえこと思い出したんだ。昨日相撲のこと話しながら、はい、前の海さんから聞いた面白い話があって、
はい、
前の海さん俺に話してくれたん。テレビの控え室だったけど、うん、いやーみんな力強いんですよお相撲さんは。水戸泉っていう力士がいましたけど、はい、あの人は車の運転下手で、あの縦列駐車手でやってるんですよね。
え？
縦列駐車、
はい、
手でやるんだって。
手でやるってどういうことですか？
車を降りて自分で手で引っ張って。
嘘でしょ。そんなコントみたいな。
やるんだって。巡業なんか行くとあのバーベルとかないもんですからね、軽トラック上げてますね。あ、行きましょう、はい、ごめんね、そんなこと言ってる場合じゃない、はい、眠りでございますが、深い眠りで記憶の必要もないゴミを捨て、浅い眠りで新しい技を考える、うん、レム睡眠、これ実は重大な役割があって、眠っているのに目ん玉が動き夢を見ている、夢を見ながら何をするかというと、右脳左脳がお互いにおしゃべりをするのがレム睡眠なんですって。このレム睡眠の時に夢を見る、そのために目ん玉が動くんですが、この時に脳の海馬、感情を支配する部位、ネットワークの中心は休憩に入っております。そりゃそうです、眠ってるんですから感情を使わなくていいわけ、はい、そうすると右脳左脳に溜まったさまざまな記憶がお互いの脳で交換される、うん、その時に揺らぎで変わった形を見せるわけですよ、
はい、
その変わった形の中から世紀の大発明が生まれるっていう。
え？
蒸気機関、
はい、
あれは夜間つけといたら蒸気が上がっちゃって、あの夜間の蓋をこうパーッと上げるな、
うん、
そういうことあるよな、はい、その夜間の蓋になんか別の道具をつければ鉄の馬車ができるんじゃないの、
はい、
それが蒸気機関の発明なんですって。
へー。
それから元素を見つけた科学者さんがいくつかの元素を発見していくうちに、夢の中で広がったのが世界中が元素でできている、元素の全ての発見、うん、それから Facebook、
はい、
あれも夢の中で考えたアイディアなんです。
あ、そうなんですか、
ええ、つまり脳がレム睡眠の時に右脳左脳で思いもつかない組み合わせを、考え方の組み合わせをやるんですって、
夢の中で。
夢の中で。
へえ。
そこから新しい発明が生まれるんですって。私なんかそうですが、詩を書いといて眠る、
うん、
人は眠る、朝起きて見る、決して新しい歌詞を書いていく、一曲作るまでにこれを10回ぐらい繰り返します。一晩置くっていう、これがやっぱりものすごく重大なんですね。
睡眠することによって、
よってそのアイディアが湧いて
くる。
眠らないとダメよ。一晩寝かせたアイディアがよく磨かれていることは、夢の体験を経て新しい考え方ができるからだっていう。時々やるんだけど、あの眠りながら作詞やるのよ。
ちょっと待ってください、どうやるんですか？
ずーっと呪文みたいに唱え続けるの、
はい、
だから悪い方に行っちゃうと眠れなくなっちゃうのよ、
うん、
まあ難しいもんで、ございますけども、年を取りますと深い眠りがどうしても取れない、うん、寝床に着くと次々と 不安事が押し寄せたり、しくじった、うまくいかなかった、明日はどうするか、あいつはどうも信用できねえなとか、どんどん頭の中にこう湧いてきます、うん、今夜もまた眠れないかという不安もある。そんな不安がコルチゾール、これストレスホルモンを上昇させるんであります。人生全般に対する否定的な思い込み、傷ついたこと、傷つけたこと、不安等々、睡眠を邪魔するものを思いつくようになってしまうんでありますけども、うん、明日言いたいことは言いますんで、
まとめですから、
はい、ぜひ聞いていただければというふうに思います。この次また明日のモナリザの上、
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
人を傷つけたとか、人の言葉に傷ついたとか、その手の不安で弱に目覚めて考え込むと、ますます眠れなくなる、負のスパイラルに陥りがちな人生後半でございます、うん、ただご同輩、我々は大谷のように二刀流でもなければ世界一を目指しているわけではありません。我々にははっきり言って大谷ほどの量と質の睡眠はもう必要としない。眠れない時は頭の中を占めているも、何に対して自分は怯えているのか、そういう自分を考えてみたらいかがでしょうかね、
はい、
7時間連続でぐっすり眠る、そんなことができるはずはないんであります。もう年を取ったんですから、うん、それはそれでいいじゃないですか。何よりも大事なのは、全部合わせて7時間ちょっと眠ってりゃ、そういう環境に感謝しましょう。そしてささやかではありますが、まず明日やることをリストアップ、やらねばならぬこと、やれたらやってしまおうと思うこと、そういう順位付けをしてしまえば、まあ、それだけでも意外と眠りに入る時間がこう短縮できて、レモン型の脳波、あの状態になれるかもしれません。
はい。
まあ私も原稿を書いておりまして、いいこと思いついたから書いたんでしょうな。
え、
でも一番最後に赤い鉛筆でくくって、どうでもよいって書いて、
どうしたんですか
なんか自分でうまいこと考えたと思ってバーッと書いたんだけど、よく考えたら大したことじゃねえなと思ったんでしょうな。
やっぱり一回寝かせないとダメなんです
ね。そうなんです。だからそういう意味じゃ寝かしてないんですわ、本当。脳と睡眠の関係で一番わかりやすい例は何か、海老名サービスエリアって書いてありますな。海老名サービスエリア、
はい。
家に帰る人、仕事を目指す人、物を運ぶ人、いろんな人がいろんな目的であそこに集まってくる。
うん、
サービスエリアの大事なのはおトイレ。
はい。
で、夜遅くなると、ただいま清掃中という、使用できませんっていう札を立てて、お掃除しなきゃ、海老名サービスエリアのおトイレは綺麗にならないんですよ。何が言いたいんでしょうね。
あ、これ、多分、これ思いついた時は、はい、すごいいい例えを思いついたと思って書かれたんですけど、あんま大したことなかったっていう。
なんだ。これをこう話せば一発でわかるじゃないか、誰にでもって思って帰ってったら、帰ってわかりにくいじゃねえかっていう、
はい、
そんなことだったんでしょうね、
はい、
私が言いたいのは何かって言ったら、お掃除中、清掃中っていう看板を見たら、うん、それ睡眠時間のことでね、
はい
はい、あのトイレ使わないようにしてくださいって。
別に海老名じゃなくてもいいです。
どこでもいいんですから、もちろんどこでもいいんです、ね、なんでこんなこと書いたんだ。もう一つ、加齢に伴って脳内で、進行するプロセスにも変化があるぞ。睡眠はやっぱり加齢とともに難しくなる。ゆったりした脳波とか視床から出るレモン型の脳波、年とともに出にくくなるんだ。年を取るとやっぱりこう甲子園を目指す少年のようには眠れないよ、そんなことを書いておりますですね、
はい。
脳の中にはたくさんの部位がありまして、ここがいろんな記憶を貯めているわけであります。脳の血管の中にはプラーク、アミロイド β 等々が溜まりやすくて、その連携が悪くなる、こういうのが私たちの宿命なんだというようなことを書いております。もうほとんど主題は尽きちゃったかな、同じことばっかり言っております、
はい、
自分の体験をここで一つだけ飾っておきましょう。この放送を聞きながら、深刻なんだよ、不眠症がっていう方がいらっしゃると思うんですが、
はい、
私もね、そういうのあったんです、そういう時期が、
うん、
それで一度だけ、眠りの浅さと弱の目覚めの頻発に耐えかねて、うん、実は 睡眠障害の専門医の、お部屋を訪ねたことがあったんです。
数年前ですよね。
うん、あ、話したよね、この話な。
いや、眠れないんだっておっしゃってました。
ほんで、そこをね、こう座ってたのよ。
はい。
したら、その、同じく睡眠障害を抱えた方がいらっしゃるんだけど、いびっかいて寝てらっしゃるの。
へ
ぇ。俺、その人の顔見てピンと来たんだけど、うん、前夜寝てないんだろうね。ほんで、お医者さんにかかれると思う安堵感で、その方は眠ったんだろうね。
ああ、そういうもんなんだ。
うん。それで、その睡眠障害の専門医の先生のところの前に私座ったんですよね。
はい。
たら、その控え室でやってくださいって言われた証書がございまして、100問。
うん。
そのいろんな症状が書いてあるので、夜何度も起きるとか、それに丸バツつけていって、
はい。
それを提出したんですよ。そしたら専門医の先生がじーっと見て、うん、武田さん20点なんですよって。
うん。
睡眠障害だと思わせる症状は100問中20問。
あ、じゃあ睡眠障害に当てはまらない。
それ。
低い点数っていうことか。
で、その時に専門の先生がため息をつきながら、どうしても睡眠障害で受診したいということであれば、95点は取ってほしいんですって言われて、え？っていう。20点だったら、相当眠ってますよって言われて、
はい、で治りました。
ぐっすり眠り始めちゃったよ。
そういうもんなんだな。
でその先生がおっしゃったのは4時間眠ったら大丈夫ですからって。一睡もできないのが障害ですからねって言われて、
うん、
病人に認定してもらえないという砕かれた気持ちで帰ってきたというまだいい話かどうかは分かりませんが、とにかく熟睡というものを追い求めて語ってみました。2週間でございます、
はい、
また来週は別のネタでお会いしたいと思います。